Suzuki。
さてジャンヌダルク編第2回目ですけども、まあ、前回はイントロダクション的な感じでざっくり全体 ね、はい、話しましたけども
全体をさらっと舐めた感じでしたけどもね、はい、じゃあ本格的に本編入っていきたいと思います。まずあのジャンヌはフランスの人なんで、フランスのルーツの話をしていきます。で一応一番最初からやるんだけど、さらっとしかやんないね、はい、で過去すでに話した話とも被ってんだよね。多分サラディンかなの時とかも結構フランスの話したと思うんだけど、結構被ってるところもあるんですけど、ちょっと重要なところだけピックアップして今回のエッセンス、ジャンヌのためのエッセンスっていうのを抜き出してフランス史について見ていきたいと思います、
はい、
まずフランスって呼んでるけどフランスって国はないからね、ないと思いながらフランスって呼んでることをちょっと認識してもらいながら聞いてください、はい、一番最初まずフランスの土地に住んでたっていうのは、ケルト系の人なんですよね、ケルトってラテン語でよくわかんねえ人みたいな意味なんですよ。
なんちゅうことや。ひでえ。
何にも分かってねえ。もう そういう意味では、まあだけどそのケルト系の人たちっていうのが住んでいたと。もともとね。で時期がどれぐらいかっていうと、少なくとも紀元前5世紀ぐらいにはそのケルト系の人たちっていうのがその定住していたっていうふうにまあ言われています。はい。でカエサルの時にやったんだけど、ケルト系の人たちのことを古代ローマ人はガリア人って呼んでたわけだよね。
ガリア人あったね、
はい、だからガリア人だよね。このケルト系って言ったんだけど、ガリア人のことですね、
はい
はい、いろんな呼び方があるということです、はい、このガリア人が住んでた土地にカエサルの回でやりましたけど、ローマが侵攻してガリアを征服しますね。
あったってガリア戦争だ、
はい、でローマ化させていきます、でその過程で当然だけどローマ人が流入します。まず、でローマ人が流入するんだが、この後ローマ帝国がさ弱くなっていくじゃん、そうするとゲルマン人が来ますね。ゲルマン系の人たちが、ゲルマン民族大移動で、でゲルマン民族大移動でゲルマン人が来るんで、でこの後にフラン公国っていうのができるんだけど、ゲルマン人が作る、ということはよ、この時点でケルト系のガリア人でしょ、
はい、
ローマ人でしょ、
はい、
ゲルマン人でしょ、
3つ目、
この3つ混ざってる人たちがフランク王国っていうのを作ってるわけだよね。
まあ結構ぐちゃぐちゃというか、ある意味多様性があるというか、
そういうことです、なんでまあ何かこうフランス人のルーツって誰なんみたいな話すると、混ざってるから一つに特定できないってことですね、
はいはい
はい。
でちなみにここも詳しく覚えなくてもいいんですけれども、フランク王国の最初の王朝はメロヴィング朝、
メロヴィング朝、
そう、はい、でメロヴィング朝を作ったのがクロービス一世ですね。ゲルマン系フランク人の中のこうサリ族っていう部族の統領みたいですね、はい、でクロービス一世はカトリックの洗礼を受けるんですよね、でその次にフランク王国2番目の王朝が出てきます。これがカロリング朝ですね、
はい、
っていう感じですね、
は
い、
これは多分です、ね、サラディンの時にやったと思うんだよね。
なんかの時にやったっすね、ちょっと覚えてないけど、
はい、まあ、クロービス一世洗礼受けるのめっちゃ早いんで、まあ、政治的な理由で、ものすごい早い段階で自分はキリスト教徒のカトリックになった方がいいと思ってなったわけだよね、でそれが結構成功してそのカトリック教会の後ろ盾とか権威とかももらうことができて、メロヴィング朝も栄えるわけですよね、でこのメロヴィング朝みたいなのが数百年続くんだけど、でその後に第二の王朝であるカロリング朝っていうのに、まあ、ナチュラルに変わっていきます、
はいはい
はい、でこのカロリング朝を開いた人の子供がカール大帝という人が出てきて、シャルル・マーニュとも呼ばれる人ですね、はい、これがまあ8世紀後半から9世紀前半ぐらいの時代なんですけど、全盛期を迎えて西ヨーロッパ全域にその半島を広げていくと、つまりそのローマ帝国みたいなのが西ヨーロッパバーって支配してたんだけど、ゲルマン民族が流入して、で西ローマ帝国が滅びるわけじゃないですか、今まで何度もやったんでこのスピードでやってますね、意味わかんない人は前の回を聞いてもらうといいと思います、はいはい、で西ローマ帝国が滅びて、ゲルマン民族がたくさん国作るわけだよね、西ヨーロッパに、でその中でフランク王国っていうのがあったんだけど、このフランク王国っていうのがどんどんどんどん強くなって、他の国とかを倒していって最盛期を迎えたってことだよね、これがメロヴィング朝の次のカロリング朝の時代にそれが来たと、
はい、
フランク王国の最盛期であると、でそれを出現させたのがカール大帝、
まあ、偉大な王だよね
であるということですね、はい、これが8世紀後半から9世紀なんで、まあ、700年から800年ぐらい西暦の時点でこうなんですね、
はいはいは
い、
なるほど。
だけどこのカール大帝が死んじゃった後にフランク王国って内乱状態になっちゃうんですよ、で3つの国に分割されちゃうんですね、これあの中学と高校の世界史で多分習うんですけど、 西フラン公国、中フラン公国、東フラン公国っていう3つに分割されます、はい、でこれが今の直接の西フランク国がフランスの先祖みたいな、中フランクがイタリア、東フランクがドイツの先祖みたいになってるって言われてますね、はい、ドイツの母体になってるってことですね、それぞれがね、っていう風にまあなります、
はい、
これでやっと僕たちの知ってるヨーロッパにちょっと近くなってる状態ですね。この発言自体もどっかのシリーズで全く同じこと言った気がする。でこの後にこの西フラン公国、まあフランスですね、今日フランスの話なんでここにちょっと着目していきますけども、この西フラン公国のシャルル2世という王様が出てくるんですね。でこの王様、まあこれは言わなくていいんだけど、ハゲ頭王って書いて特等王って呼ばれてます。
はい、まあ言わなくてよかったですね。
でもなんかちょっと親近感がある。そう、なんかありますよね。
読みながらさ、なんか言ってあげるなよとは思うじゃん。
ね、
特等王って書いてあるからさ、ハゲ頭って漢字で書いたんだよね。
は
い、
自分で名乗ったんかな、それとも周りの人
が名乗ってないでしょ。どういうメンタルだよ。
あ、でも名乗る人結構身近にいますから。まあ
ね、そうだね、中国4000年のハゲって言ってる人がいますから。まあ本人が名乗ってるならまあいいかなと思いますけどね。まあ、今ルッキズムでちょっとデリケートですから。
そうですよ。
はい。
はい、
で特等ですね。
でもまあ書いてたからね、これ本に、ね、
書いてたから。
そうそうそう。
真面目な本に特等って書いてあったんだよね。はい、でって呼ばれてる人がいるんですよ。うん、でこのシャルル2世がね、うん、困ってたわけ。それは国内で継承問題でまず困ってたっていうのと、外敵への対応っていうことでも困ってた。外に敵が発生し始めた。この敵っていうのは誰かというとイスラームです。ね、600年代にムハンマドさんが出てきて、めちゃくちゃ一気にでかくなったって話を過去いろんなイスラームに関係する回でやってきましたよね。
そうでした。
はい、その人たちはイベリア半島まで来たりするんだよね。イベリア半島ってスペインだよね、今の、スペインポルトガルがあるところですよね、あそこまで来たりする、でこの前の時代にね一回戦って勝ってんのよ、西ヨーロッパって、トゥール・ポワティエ間の戦いってやつで戦って勝ったりしてんだけど、この時期にシャルル2世の時にまた来ちゃうんですよね、怖いと、でもう一つはゲルマン系ノルマン人であるバイキングっていう人たちが台頭してくると。
バイキングよ、
はい、これもいつかねちょっとやってみたいなと思ってんだけど、もともとスカンジナビア半島とかね、だから北欧の方ですよ ね、
ですね、
はい、あとデンマークら辺のユトランド半島とかね、あそこら辺で農業とか狩猟とか漁業とかも大体やってんじゃんって感じだけど、をやってもう生活をしてた人たちがなんかよくわかんないんだが、あの近隣諸国を略奪し始めるんですよね。で特にバリバリで修道院とかにやってくんだよね。怖いわけよ。
怖いですね。
で彼らの特徴はね、船があるじゃん、あのバイキングの有名な船、
はいはいはい、
あれ底が浅いんですよ。なんで浅瀬とかにバンバン来れるんですよ。なんなら川とか遡っていくんですよ、海から。へー、ガーって、
はいはい、
内陸部まで来るじゃん海から、海の沿岸とかだけじゃなくて、川を遡ってくるってことは、その国の中枢まで来ちゃうっていう話なん で、
はい、
で大都市って絶対でっかい川持ってますから、
はいはいはい、
ってことは首都とかに来ちゃうっていう話なんですよね。
怖いですね。
それ怖いんですよ。これかなり悩まされてたらしい、西ヨーロッパはバイキングに、彼らめっちゃ強かったんで、
まあ、海のモンゴル兵みたいなもんですよ、
はい、
めちゃめちゃ強いです、
はい、でもうね、なんならロシアとかそれで出来上がりますからね、バイキングが作りますから、で、まあ、こういう人たちがこう進出してくるんですよね。でその結果この次の時代でそのシャルル3世っていう人が出てくるんですけども、この人の時代ではもうそのバイキングの狩猟に対してね、これデーン人っていうんですけど、デーン人の狩猟に対してもう西フラン公国に侵攻するのマジでやめてくださいと、
おお、もうトップに直々に言ったわけよ、
勘弁してくれと、
はい、
であなた方がキリスト教徒じゃないのマジで野蛮だから、キリスト教徒になってくれと、キリスト教徒になってくれさえすればノルマンディーっていう土地をもうあげますって言うんですよ。
へ、
ノルマンディーってこのフランス の、 あのイギリス寄りの沿岸のねでっかい地域なんだけど、
はいはい、
もうこれあげるから、
はい、
その代わりキリスト教徒になってって言うんですよ。
へ、
デンジンは多分当時あんまり宗教にこだわりないんで、分かったっつって、
やった、土地もらえるんやったらやりますぐらい、
まあ、そこまで軽くないと思うんだけど、うん、まあじゃあなるかみたいな感じで多分なって回収して、でノルマンディー公国っていうのが誕生するんですよ。はい、でバイキングがフランスの中でノルマンディー公国っていう国を作ったってことですよね。でもこの一応ノルマンディー公国っていうのは国挙げてんだけど、一応フランス王の臣下です。
なるほど。
だけど結構でっかい土地もらっちゃったってことですよね。
はいはいはい、
はい、でこのノルマンディー公っていうのがそれから数百年間ずっとフランスで生まれ育つわけですよね、何代も、そうするとこの人フランス人になるじゃん、攻めてきてた人なんだけど、 フランスで土地もらってそこで生まれ育ってるわけだからさ、はいはい、何代も何代も、うん、もうフランス人なんですよ、
はい、
でこれがノルマンディー公ウィリアムっていう人が途中で出てくるわけ、
うん、
これが1066年ぐらいに、うん、イングランドの方にこのウィリアムさんがその触手を伸ばしてね、
うん、
イングランドを征服しちゃうんですよ。
おら、
このややこしさ分かります？これ何度も過去言ったことがある話なんだけど、はい、何回聞いてもね、あ、ほとんどの人ピンとこないと思う、
はい、
誰だよお前みたいな。
そうです結局誰なんや、
結局誰なんだっていう感じなんだけど、
元々バイキングで、
うん、元々バイキングの人がフランスに攻めてきて、はい、でフランスの王様がもう勘弁してよっつって、もうお前フランス人になれよっつって、はい、自分の神官にしてあげるから、はい、キリスト教徒に改宗してくれて自分の神官になったらノルマンディっていうすっげえでっかい土地あげるからっつって、分かったっつってもらったわけだよね、
うんうん、
でフランス人になっちゃったわけで、その数百年後にこの人強いからさ、でっかい土地持ってるから、
はい、
でその対岸がさイングランドなわけじゃん、
はいはい、
でイングランド攻めれるんじゃねっつって攻めたら勝てちゃったわけだよね、
うんうん、
これをノルマンコンクエストって言います、
はい
はい、これめっちゃ高校の教科書とかで出てくるんで、高校生とか聞いたらいいと思うんですけど、この回をそういう経緯で、
はい、
フランス人に征服されてんですよ、
はいはいはい、
イングランドが、
はいはいはい、
これをノルマン朝って言います。
ノルマン朝、
はい、このフランス人に征服されてるって感覚ないんだよね。
そうか、
はい、
バイキングですね、
もともとバイキングのフランス人に征服されてるんです、イングランドが。
そうですよね、
はい、
はいはいはい、
これはね覚えておいた方がいいかなと思ってるんですよね。
なるほど、
重要な歴史のファクトの一つ、
はいはいはい、うん、
イギリスは結構長い間フランス文化の人に征服されてるって言ったら僕イギリスに怒られるのかもしれないんですけど、
うんうん、
そうとしか言いようのない状態です、うん、はい、
そうね、だから、まあ、フランスとは何ぞやみたいな、
はい、
なんか、
はい、
そこですよね、うん、
でこれでイングランドに王朝開いちゃってるわけですよね、うん、イングランドという国を征服したから、
はい、
うん、自分が王様になるわけですね、イングランド王に、うん、ノルマンディー公が、
うん、
ノルマンディー公はイングランドになったんだが、うん、当然ですけどノルマンディー公でもあるんです。
なんかね、
だから捨てる意味ないじゃないですか、
はいはいはい、うん、
なんで、
う
ん、フランス国内ではフランスの王様の部下である貴族のノルマンディー公です、はいはい、一方でイングランド王でもあって、イングランド王としてはフランスの王様と、まあ、王様という意味で対等です。
そうですよね、
臣下であり対等である、
はいはいはい、
こういうものすごいバグが生じます。
なんかでありましたね、なんか、
はい、聞いたことありますよね。
大企業の中では課長だけど、はい、グループ企業の中では社長みたいな。
あ、そう、その例えなんかあった、うん、だからヨーロッパって征服したらそこの国に取り込むんじゃなくて、そこの国でまた違う王様になるみたいな、
うん、
そういうなんか謎の、ま
あ、感覚としてはその、はい、土地に人が紐づいてるという感覚ではなくて、はい、人に人が紐づいてるという
人に、そうそうですね、
感じなんで、その属地主義じゃなくて属人主義って言ったりするんですけど、
うん、
人にこう属してるんですよね、
はいはいはい、
なんでイングランド王としては誰にも属してないが、うん、ノルマンディー公としてはフランス王に属しているという状態にノルマンディー公さんがなります。
はいはいはい、わ、はい、ね、あったあった。
バチバチでめんどくさいのがノルマンディー公って呼ばれたりイングランド王って呼ばれたりするんだけど同じ人なんだよねこれ。
そうね、
うん、ノルマンディー公もイングランドも同じ人だからね、
はいはいはい
はい、うん、役職がいっぱいついてるってことですよね。
ややこしいぞこれ、
うん、まあ現代人の方がややこしいんでしょうね、
は
い、
まあまあまあ
いろんな役職ついてますからね、はい、経団連のなんとかとかね、はい、でなんとかの社長ですみたいな、ね、あれと一緒ですよね、
はい、
はい、で、まあ、こういういびつな状態が出来上がったことが百年戦争の遠因になります。
うん、
やっぱりそのイングランド王でもあり進化でもあるっていうのはノルマンディー公でありイングランド王である人からすると、
はい、
フランス王に対してなんだお前って思いやすいわけですよ、
まあね、
でもフランス王からするといやお前進化でしょってなるわけですよね、
うん、はいはい、
この意識の差みたいなのがやっぱり争いに最終的になっていくと、
う
ん、
はい、
でダラダラ100年間戦争しますっていう話なんですね、
うん、そういうことなんやな、
はい、
いや全くここを聞くとさ中央集権がない状態なんですよ ね、
そうなんだよね。
中央集権っていうのはまあ一つの特徴としてはもう厳密に序列関係がもう一本筋で決まってるんですけれども、うん、ここはもうなんか複合的に走ってるじゃないですか上下関係が。
なるほど、
ちょっとややこしいですけど、
ね、
まあ、何度も聞いていくとなんとなく分かってきますよね。
そうだいぶ分かってきますね、はい、
でもう一方でですね、
はい、
また別の現象がこの社会の中で起こっていきます。まずそのさっきヤンヤンが言ったみたいに中央集権がないってことはやっぱりその内乱が多いってことなんですよ、
うんうん、
みんなちょっとずつ争い続けてるってことなんで、まあ、繰り返される内乱、うん、この時代ね。あとはバイキングが侵入してきてるっていう話をしたじゃないですか、
はい、
そうするとねその攻められている民衆の人たちっていうのは、うん、強いリーダーによる保護を求めるんですよ。当たり前ですよね、
うん、
保護してくれと、
はい、
うん、
だけどさっき言ったシャルル2世とかシャルル3世っていうのは あんまり保護力強くないんだよね。特にシャルル2世が877年に亡くなるんですけど、うん、この後の西フラン公国っていうのは短命な王様が続いちゃうんですよ。
あれあれ。
で、王権が不安定になって中央集権化が弱くなっちゃって、誰も強いリーダーシップ取れないっていう状態になっちゃうんですよね。
あれ。
そしてこのような状態の時に自然と発生するのが騎士なんだよね。武力を持った人が自分で自分を守るようになってくるわけ。これはさ、聞いたことあるでしょ。
これなんか鎌倉？
そう、武士の誕生の仕方と全く一緒ですよね。
鎌倉武士団よ。
はい。でこの時はいわゆる騎士と呼ばれる人たちが後々ね、この瞬間は騎士と呼ばれてないと思うんだけど、まあ、軍事力の自分で強化しないといけないから、その地方分権が進んで地方の人たちが自分でその軍事力を強化していきます。でプランシポーテって両方国家って訳すんですけれども。まあ、そういうエリアを持って強い支配権っていうのをその中で持つようになっていきます。つまり中央集権じゃなくなっていったってことを言ってますね。はい、
そうなんですよね。まあ日本、まあ乱暴に例えるとさ、織田氏とかさ、今川氏とかがバンバン出てくるんですよね。めっちゃ武力持ってて、
まあ、いやまあ、まあ、室町幕府のね、
そう、天皇権威あるけど俺ら天皇よりも全然武力持ってるぜみたいな、
うん、そう、そういう状態とまあ似たようなことになっていくわけですね。まあ世界的に同じような時代に実はこれが起こってるんだけどね。
まあなんかでもこれも再現性いろいろあった気がするんだ。なんか乱世になると力っていうのが結構大事になるっていう。
そうですね、はい、でまあ、やっぱり不安定で平和が担保されてない時代なんで、まあ、そのシンプルに武力がある人たちっていうのがその頼られていって人望と信望を集めていくっていう現象がまあ起こったと。西ヨーロッパでもそれがこの時に起こっていったと。
ありますわな、は
い。でまあ、もちろんさっき言ったノルマンディー公っていうのはその自分で武力を持ってる勢力の中でものすごく強い方だよね。なぜならイングランド倒せるくらいだからさ、めっちゃ強いですと。で一方で他にもですね、今フランスと言われているエリアにはね、たくさんの貴族たちが生まれてくるんですね。ブルゴーニュ公、ギュイエンヌ公、ギュイエンヌ公はアキテーヌ公とも呼ばれるんで、これはなんかその多分その言語の呼び方の違いでこうなってると思うんですけど、フランス語で言うのか英語で言うのかってことだと思うんですけどね。あとアンジュー伯とかフランドル伯とかね、公とか伯とかね、こういう人たちがまあ、出てきます、
はい。
で今まで世界史で何度もオルレアン公とか言ってたじゃないですか、うんうん、あの人もこの瞬間この時代にはまだいないんですけど、この後にオルレアン公も有力な貴族としてまあ出てきます、
はい。
あのフランス革命の時とかにも出てきたし、民主主義の会にも出てきましたね、オルレアン公っていうのはね、
はい、
いろんなとこで出てくるフランスのすごく有名な貴族なんですが、こうやっていろんな人たちが出てきます、
はい。
彼らはまあいわゆる公っていうとさ、デュークとかさ、英語で言うとデュークなんだけどフランス語で言うとデュックらしいですね。あと公って2つあって、あの公の公と公爵の公、公爵ってどっちもいるからあれだけど、僧侶みたいな字あるじゃないですか、あれはマルキっていうらしいですね。あとなんとか伯っていうのは、あの人弁に白と書いて伯ですね、これはコントっていうらしいです。
おじさんのお
そうですね、はい。こういう爵位みたいなものがまあ生まれていくと。なんかこれ厳密になんかルールあんまりちゃんと決まってないらしいですね。
へ
え、うん。なんで何公で何伯だからどうみたいなのはなんかあんまりないみたい。
あんまないよ、
うん。もちろんなんかあのランク決まってんだけど、なんかランク下だからといってなんか弱いわけじゃないっぽいですね。
はいはい。これ伯とかそういうのついてるのは騎士なんですか全員？
この後説明しますが、もともと貴族と騎士は別物なんですね。それが同一化していきます。
はい、なるほど。
これだから日本の武士もそうだったじゃんね。
そこそこ、
はい。まあ、厳密に言うと公家と武家で最後まで分かれてるんですけどね、
はいはいはい、
結構混ざっていったところあったじゃないですか、
はいはいはい。
でまあ、てか武士が貴族化していきましたよね、
はいはいはい。
まあ、それに近いですよね。
なんか武家大名とかになったりとか、
そうそうそう、まあ、大名になったりだとか、清盛とかまさにそうだったし、秀吉もそうだし、織田信長も貴族化していきますよね、爵位をもらうことによって、
はいはい、
うん。あれに近いことがヨーロッパでも起こるんですけれども、もともと別物です。この時点では騎士と貴族っていうのは別物で、はいはい、今言ってるのはとにかくいわゆる豪族みたいな人たちが台頭したってことだよね、
はいはいはい。
日本語で言うところの、
うんうんうん、
中央集権が弱くなって王権が弱くなった結果、だけど外敵が強いので自分で自衛をしないといけないことに迫られた人たちが自衛をしていった結果、自分たちが強くなって、
はい、
地方分権的に豪族が台頭している状態ですっていうのが9世紀末ぐらいの状態なんですよね、
はい、
フランスのね、
はい、うん。
で当然ですけど、このような、まあ、貴族の台頭っていうのはさらなる王権の衰退っていうのを、まあ、招いていきます、
うん、
当たり前だよね、
うん
うん。でこの貴族たちが強くなりすぎた結果ですね、
うん、
極 教会権力っていうのに働きかけて、教会と共同して王の権力っていうのを削いでいくっていうのをやるんですね。
で
それの最たるものが選挙で王を選びますっていう風になっていくんですよ。
そうか、今までは血で選んでた、
う
ん、
そう
ですよね、息子とか。
そうなんです、
親族とか、
はい、
はあ、
まあ、一応選挙で選ぶ時も血っていうのはめっちゃ重要な要素ではあるんだけど、やっぱり人に選ばれるのと自分で決まってるのって全然権力違うじゃん。選ばれたってことは恩があるからさ、なんかもう全然状況変わっちゃうじゃん。まあ、それぐらいまで王権が弱くなっちゃったってことですよね。この時点においてもカロリング朝です、9世紀末の。でカロリング朝は結構長く続きまして、987年10世紀の末ぐらいまで続いてですね、ルイ5世っていう人が最後の王様なんですけど、この人が亡くなるまで続いていきます。ただルイ5世が亡くなった時に後継者が実はいなかったんだよね。でその選挙でさ、そのいわゆるカロリング家の血を選ぶってことができなかったんで、誰にするって話になったんですよ。その時に選ばれたのがユーグ・カペーっていう人で、この人が選ばれてカペー朝っていうのに切り替わっていきます。でこのユーグ・カペーっていうのは、まあ、カロリング朝とまたちょっと別の血の人ですね。はい、
なるほど。
でこのカペーっていうのもね、なんかあだ名らしいよ。なんか修道院長でもあったそのユーグさんが羽織っていたコートのことをカペーと呼ぶらしくて、なんかコートのことらしいです。
はあ、コートの名前で、は
い、でこの人はパリ博なんですね。今のパリってさ、まあ、今だとフランスの首都だからすごい都市のように聞こえるけど、この当時は今のようにはすごくない。もちろんすごい都市の一つなんだけどね。でこのパリ博に過ぎないユーグカペーが、じゃあなんで王様に選ばれたかっていうと、この人のね曽祖父にロベールさんっていう人がいるんですけど、バイキングとめちゃくちゃ勇敢に戦って戦死したんだって。でこの人はロベール・ゴータン公って呼ばれてるんですけどね。
ゴータン公、
はい、あのロベール・ラ・フォルト、ロベール・ザ・ストロングですね、英語で言うと。つえロベールって呼ばれてます。
なるほど、つえ、はい、ロベール
っていう異名で知られてる人がいて、
はい、
あいつのひいおじいさん超強かったからユグカペンしようぜってなってユグカペンになります。
へえ。すげえな、
うんうん、
だから血筋がいいだけじゃなくて、まあ、外的人を勇敢に戦った血筋を持ってるっていうところが評価ポイントにされた。
だからそれだけバイキングが怖かったんだと思うんだよ、ね、
そうな、
あの超怖いバイキングにあれだけ勇敢に戦ったロベールさんのひ孫なんだから、まあいいでしょって言ってユーグカペンになるんですよ、
ね、
こんな決められ方してるんですよ。
根拠薄いって思いますよね、
はい、薄いんですけど、この王朝超長く続くんですよ。この王朝はですね、まあ、このあとフランスってカペー朝、バロワ朝、ブルボン朝って続くんですけど、バロワ朝もブルボン朝も実はカペー家の血なんですよ。いとこぐらいなんだよね。
ほうほうほう。
で日本とかだとさ、いとこが継いだもさ天皇を、別に天皇家じゃんずっと。
ありますね。
この人たちは、いとこが継いだら王朝変えちゃうんだよね名前。
そうね、なんか、
はい、
どういうルールで変えてるのかよく分かんないですけど名前をね。
国によって違うんだよね、だからそこ、はいはいはい、なんですけど、まあ、カペー朝の血ってさ、実はほらフランス革命で王様殺されるじゃん、あれまでずっとカペー朝の血なんですよ。
へえ。
直系ではないけど。
なるほど、
はい、なんでめっちゃ長く続くんですよこれ。
めちゃくちゃ長いですよね、
はい、でしかも
1000年じゃ900年ぐらい続く、
800年ぐらいですよね。そこそこ、800何十年かな、でこのカペー朝自体もめっちゃ長く続くんですね。15代341年続くんです、結構マジでこんなに長く続くってイギリスとかと比べたら全然もうめっちゃ長いんですよ。でなぜかなんですけど、これカペー朝の奇跡って言われて
る
んだけど、これ前も話したんだけどね、カペー家で生まれる世継ぎが死なないっていう謎の現象が起こり続けるっていう。
死なないっていうのは、
あの要はこの時代の幼児死亡率って半端ないんだよね、ほんと 50% 以上なんですよ、
はい、
だからすごい頑張っても世継ぎが生まれないとかになるし、なんならカトリックってさ、一夫一妻制だから難易度高いんですよ。
そこそこ。
だけどカペー家に関しては普通に世継ぎが健康に育つっていう、
直系男子がね、はい、ずっと恵まれたんだよ。
直系男子がずっと健康に育って次がいるっていうのが起こり続けるっていう奇跡みたいなのが起きて、これでカペー王朝ってすごく安定するんですよね。
奇跡や。
だから王妃一人しか産んじゃダメなのに、なんとかなるみたいな。それで300年間続くってやばくないですか。
すごいですね。
日本とかと比べたらやばいですよ。日本とかだって、江戸時代とかだけでも、あれ別に全員直系じゃないから、
そうだね、
そうかそう
か、徳川御三家からね、いろいろ
慶喜とかもそうだけどさ
引っ張ってきてさ、
しかもあれか、一夫一妻制じゃないですよね。その
そう、大奥とか持って
ですよね。
それで頑張ってんのに、うん、カペイ朝の方が続くみたいな、うん、
すげえな、うん、だいぶ強いんでしょうねカペイは、ね、
これなんでなのかを誰か追求してほしい、うん、すごい重要な何かが潜んでる気がしますけどね。
へ、はい、なるほどね。たまたまなのか何なのかですよね。
何なんでしょうね、ちょっとよくわからないんですけどね。
はいはい、
はい、でカロリング朝が終わってカペイ朝になるこの時代にですね、
うん、
まあ、その台頭してきたのが騎士だったんですよ。
はい、
はい、うん、まあ、さっきも騎士の話ちょっとしましたけど、
はい、
さっき貴族が台頭した話したね、
うんうん、
で今言ってる騎士はこの貴族とまた別ルーツですね、
うん、
ちょっとややこしいですけど、うん、別ルーツです、
うんうん、
で騎士っていうと何を思い浮かべますかね。
なんか決闘だみたいなやつ、
は
い、
そうですね、
はいはいはい、
決闘とかもしますし、
はい、
ディズニーとかでね、プリンスとかで出てくる、もう今のディズニー出してないのかもしれないですけど、
うん、なんかありますね、正義のお姫様を救うとか、
お姫様を救うみたいな、
そんなイメージ、
ど真ん中の時代ってことだよね、ここからがね、
ええ、
はい、でこの騎士っていうのが出てくるんだけれども、まあ、まあ一言で騎士といってもですね、いろんな騎士がいるんですよ。
うん、
あの一匹狼の戦士みたいなやつもいるし、
へ、
めちゃくちゃ部下を持って所領も持っている、うん、あの貴族みたいな騎士もいるし、
これ傭兵なんですか騎士って。
違います。
じゃないよ、
はい、
金をもらってやってるわけじゃないよ。
はいはい、金というか領地とかもらってるってことだよね、
うん、なるほど。
騎士がじゃあどのようにして生まれてくるかっていうのをちょっと今回調べたんで、
はい、
そこも説明しようかなと思います。でなんで騎士の説明してるかっていうと、
うん、
ジャンヌ・ダルクはこの騎士の文脈の中に乗ってるからだね。
うん、
女性なのに、
女性なのに、
そう、
はいはいはい、
なんでちょっと騎士という概念を詳しく説明します。
で
これ知ってるとかなり中世ヨーロッパ理解できるから、あのすごくいいと思います。
はい、
もともとね、その騎士の誕生に影響を与えたのがね、長子相続の原則化だったんですよ。長子相続っていうのは長男に自分の財産を相続しますってことです。
ああ、なるほど。
はい、でもともと西ヨーロッパのゲルマン民族の慣習としては分割相続だったんですよ。カロリング朝も出してほしいんですけど、フランク王国が3つに分かれたじゃん。
あれ、はい、
うん、あれなんでかって言ったら子供が3人いたから。
はあ、面白い、
うん、この子供に分割相続させなきゃっつうことで3つ分けたんですよ。
あ、面白いな、はい、分割相続でなんたら蝶が3つできてるんや。
そう、
すげえな
3つできちゃった
一大事やな、
うん、はい、だけどやっぱりその分割相続っていろんな問題があって、
はい、
まず喧嘩するんだよね、
ええ、
揉める、めっちゃ内乱になりやすい、
うん、
あとはその3つに分けたら弱くなるじゃん、そもそも。
確かに確かに。
だから一つの家がどんどんどんどん弱くなるっていう話になっちゃうじゃないですか。
富が分割されるから。
そう、
確かに。
なんでちょっといろんな問題があるねっていうことで、途中で長子相続になったんですよ。
ほいほい。
だから長子相続って合理的なんだよね。家父長制ってやつよねこの時代の合理性なんです。なんでその長子に相続し、次男以下からするとさ、なんでだよってなるんだけど、
はい、
なんでだよってなるのを抑えつけられることによって内乱がないってことになってるわけですよね。
なるほどね、
はい、
はいはいはい、
っていう状態が、まあ、この時にはこの制度にそのような効果があった、
はい、
で、まあ、それによって財産が安定して受け継げれるようになっていきます、
うん、
まあ、一方で、まあ、さっきも言いましたけど、じゃあ次男以下どうするんだと、
はい、
幼児死亡率多いから何かなくなっちゃったりするんだけど、運よく生き残って育っちゃった、
うん、
何人もいますってなったら、じゃあその人たちどうするんですかってなると、
うん、
このあぶれた人たちが行くルートっていうのが2つあるんですよね。その1つがこれ前も言いましたけど、教会、修道院、
はいはいはい、
聖職者になるってことですね。
あったね、あったね。
こういう人材を集めて教会っていうのは成り立ってるってことですよね。だからね、うん、
これあれですよね、鎌倉時代の貴族とかもさ、嫡子の単独相続だから、うんうん、嫡子以外の次男とかはさ、出家とかに出されたりとか、うん、養子とかに出されてる、
一緒だよね、
似てますよね。
その時に聞いたのか、なんか似たような話あったなと思って、うんうん、
ヨーロッパの話でもしてると思います、
うん、
でもう一つが騎士になることなんですよ、
うん、
で騎士になると、まあ、ちょっとこれ言い方語弊があるとは思うんですけど、
うん、
自分の家じゃないところでも全然使えてもいいし、
うんうん、
その君主との契約関係があれば比較的自分の意思でどこ行ってもいいってなるんですよね。
まあフリーランスだな。
フリーランス
フリーランスになるってことだよ、はい、自由になるみたいな感じですね、はい、
で実力があれば結構栄達することもできるし、
うん、
なんでその教会ルートと騎士ルートでどっちともで一応栄達ルート残してもらってんだよね、次男以下も。
へー、なるほど。まあ、そういうルートがあると納得はしやすくなりますわ
ね。そうですね、うん、はい、なんで騎士になる人っていうのはその有力な統治者である、まあ、貴族みたいな人たちの次男三男みたいな人たちもいるわけだし、
はいはい、
一方で農民の家に生まれた上昇志向を持った人みたいな人が騎士になって実力でのし上がっていくってこともあったらしいです、
うん、
なんでさっきさ、ほら一匹狼もいたし いろんな土地持ってる人もいたし、まあ様々ですみたいな話をしたんですけど、本当に様々なわけだよね。多分貴族で一匹狼になった人もいるし、貴族でそのまま頑張って領地持ってる人もいるし、農民出身でそのどっちともになってる人もいるしみたいな感じでなってんでしょうね。
はいはいはい、うん、いろんな人がいそうですね。
まあ、とにかくそういう長子相続の受け皿であったってことがまあ大事なわけだよね。
はい、
はい、うん、でこの騎士階級みたいなのがさっきカロリング朝の末期からカペイ朝初期にかけて台頭してくるって話をしたんですけれども、はい、それはなぜかっていうと、まあ、そういう受け皿としてそういう人たちの人口を受け取っていくってことももちろんあるんですけど、うん、そもそも彼らが活躍する場みたいなのがやっぱりかなり用意されていて、うん、まあ、戦争なんだよね、
うん、
でこの戦争の中でもともと歩兵が中心なんですよ、うん、西ヨーロッパっていうのは、
うんうんうん、
中世以前のですねゲルマン民族とかの戦い方っていうのも、うん、馬に乗った騎兵っていうのは偵察とか、まあ、そういう補助的な役割っていうのが主なんだよね、
はいはい、
で戦争の戦闘要員としては歩兵を使うっていうやつですよね、
うん、
はい、これに対してちなみに今まで言ったハンニバルとかアレクサンドロスは騎兵を使って強かったよね、
はい
はい、
まあまあモンゴルとかもね、
モンゴルとかもそうだよね、
はいはいはい
はい、なんだけどこのゲルマン人ももともと補助的役割としてしか騎兵を使ってなかったんだけれども、
うん、
彼らはフン族とかスキタイ人っていう騎馬民族と戦ったりするんだよね、
うんうんうん、
すごく馬をうまく使ってる人たちですよね、
うんうんうん、
この人たちと戦っていった結果馬使ったらめっちゃ良くないってなるんだよね。
そうね、うん、気づくんですね、
うん、気づくわけですよね。で馬使い始めると、騎兵をちょっとずつ増やしていくと、
うんうん、
そしてこの騎兵っていうのがその首長である領主ですよね、まあ、リーダーに従士として使い始めるみたいなのはゲルマン民族の風習らしいんだよね。ここに騎士の源流があるよね、
うんうんうん、使えるみたいなね。
こういう文化的な背景みたいなのがまずゲルマン民族の中にあるわけです、
はい
はい、ゲルマン民族っていうのは言い直しますけどフランス の, あの元になった源流のうちの一つの人たちだよね。でゲルマン民族が騎兵をちょっとずつ増やしていった結果、うん、カロリング朝の時代においては重装備の騎兵っていうのが戦争の主体になってくるんですよね、
はいはい、
ただカロリング朝期の騎兵っていうのは例えばヘイスティングスの戦いっていう戦いがあるんですね、
うん、
これってあのノルマンディー公がノルマンコンクエストしにイングランドに行った時の戦いで一番有名な戦いなんだけど、
はいはい、
ここでもノルマンディー公が騎兵を使ってるんですよ。けどめっちゃ強いわけじゃなくてまだこの時歩兵に負けてんだよね。
へ
イングランドの負けるというか止められちゃうんだよね、
はいはい、
まあ、なんとか勝つんだけどこのヘイスティングスの戦いはね。
あ、そう
けど止められるみたいな。それはなぜかというと盾をこう持ってるわけ、盾の壁をこうバーって作られるとそこに馬をバーってこうなんていうかな
突入させても
、うん、防がれるぐらい盾が強いらしい。
はなるほど、
うん、でそこに細い槍とか剣とかでこうバーってこう突きに行くんだけど盾が強すぎて決定的打撃力にならないらしい。で一方でその多分刺されちゃったりするんだと思う、その盾の隙間とかから、
はいはいはい、
みたいな感じで。もちろん馬は怖いし強いんだけど、
うん、
決定的な打撃力みたいなこの時点では作れてないんですよ。
あ、うん、そうなんや。もう騎馬兵最強ってイメージあったけど、は
い、これが1066年ぐらいの段階の騎士の立場なんですね、
はいはい、
もういるしある程度やってんだけど、
うん、
あのめちゃくちゃ重要なパートにまだなってないっていう時代ですよね、
はい、
う
ん、でこっから騎兵がねイノベーションするんです
よ。イノベーションするんだよね。これが何かっていうとランスっていうのが発明されるんですよ。
槍？
ランスっていうのはね、うん、槍なんだけど木でできてて、
うん、
円錐型になってるんですよ、
うんうんうんうん、
あれは何と言ったらいいんですか。
ね、あ、めちゃくちゃわかるんですけど、ね。
ピノじゃなくて、
ピノじゃない。
あのなん、
ピノはあの帽子ね、あの
チョコのやつあるじゃないですか。はい、円錐型の。
え、なんや。チョコの円錐型のやつ。
うん。あのチョコ菓子のアポロの先を長くしたみたいな形みたいな。
だいぶ長くニューってやって
る。ニューってやって持ち手をつけたらランスになるんですよ。
はいはいはい。
うん、でこのランスっていうのはその槍との違いっていうのはスピアとの違いっていうのはやっぱり太いんだよね。でこれってね太くて長いんですよ。
はいはいはい。うん、
でこれをそのめっちゃ甲冑着た騎士がね、うん、脇に抱える形でこうやって固定するわけです、
ええ、
地面に水平に
地面に水平に抱えるわけだよね、ええ、この状態で馬で突進すると今までその盾でボーンって跳ね返されてたのがそれだと盾の方が跳ね返されるらしいんです
。そうかそうか、
なんか
馬の脚力はあるから
そうだから今までの槍っていうのは実は馬のその推進力みたいなのを使わずに自分の手の力で刺してたんだよね。
そういうことか。
細いから、
うん、はあ。
けどランスが発明されて以来、うん、その馬の突進力みたいなのをそのまんま縦にボーンって一点突破で刺せるようになったんで、
はいはい、
突き抜いたりとかボーンって吹っ飛ばしたりとかできるようになったんですよ。
はあ、面白い。
これによって騎兵が超強くなるんですよ。
面白いね。
だから自分の体重と自分の着ている鎧の体重と鎧の重さと、うん、ランスの重さとそれを馬のスピードに乗せて突っ込んでいく。
そうか、これをね横に並べて馬が一列でバーって攻めてくるのを歩兵が防ぐっていうのができないっていうのになってきて、
うお
超怖えみたいになって。
すごい、うわここ気持ちいい。なんか、うん、
基本突撃するってやり方ですよね。
気持ちいい、なんか一個の武器によってイノベーションが起きるっていう、
はい、だから RPG とかで馬に乗ってねえのにランス使ってるやつなんだよって話なの、うん、
ただ重いだけだよね、うん、
ただ重いだけだろみたいな
確かにねモンハンとか出てくるもん
そうね。だけどあのランスの本当の使い方はこの馬に乗って刺す
突撃用なん
です。
ヒット&アウェイで、
うん、これでねめちゃくちゃ強くなって、うん、あの12世紀ぐらいになると騎士っていうのがすごい立場が強くなってくるんだよね、強いから。でこの人たちが同時にこれ武士もそうだったんだけど、うん、まあ野蛮なバーバリアンみたいな立場から、うん、あの騎士の美徳みたいな騎士道みたいなのが出てくるんですよ。でこの騎士ってその誰でもなれるわけじゃなくて、しかも、うん、騎士の家というか、まあ、お父さんが騎士だったら私も騎士ですとか別になれなくて、うん、誇り高き騎士として認められるためにはそれ相応の資質みたいなのが必要だと、
うん、
まずさっき言ったランスの戦術みたいなのをできないといけないんだよね、
はいはい、
プレイヤーとして、
うん、
馬に乗れないといけないし、うん、全速力で走れないといけないし、うん、それをすっげえ重い鎧つけてできないといけないし、
うん、
それに片手でランス固定しないといけないと、うん、重いランスをね。
そうか、
重いって言ってもなんか4キロぐらいらしいんですけど、でも重いじゃん、
長いしね、
長いから、うんうん、それを固定してやるみたいなやつを甲冑ってなんか30キロぐらい重いやつあるらしいんですよう
わ、
これを数時間動いてやんないといけないんで、めっちゃしんどい、まあ、まずこれに耐えれないといけないみたいな。
うーん、
あと女性に優しくとかもなんかあんだよね。
へえ、
そういう一応ね、うん、規範が出てくるんです、ね、
規範が出てくるんですよ、
うんうん、まあなんかそういうイメージありますね、なんか、
は
い、
うん、努力ちゃんとするとか、
はいはいはい、
精神力が強いとか、うん、弱いものを助けるとかですね、
うん、
まあ、こういう美徳みたいなのが生まれてきて、まあ、騎士道になるみたいなのも、まあ、ここら辺の時代にまあ台頭してきて、それがだからディズニーとかに反映されてるわけだよね。
うん、そう、うん、なるね、キャラクター設定のところで、
うんうん、
でそのもう一つ騎士を語る上で重要なのは、サラディンの回でも話したんですけれども、教会が騎士を取り込むんですよね、キリスト教会が、
うん、
まあ、教会って最初騎士を全く評価しなかったんですよ、
うん、
まあ、めっちゃ暴力的だし、うん、なんか平和を乱すし、もう略奪するしさ、もうなんなんこいつらって思ったんですけれども、うん、やっぱ騎士がね、結構やっぱ力を持つようになって、すごい社会的な影響力を持つようになるとさ、
うん、
やっぱ教会も彼らをすごく自分たちの理解にかなうように使いたいんだよね、
うん、
で特にそれが顕著に出てきたのがもう十字軍、
うん、
十字軍によって騎士に対する教会のニーズがすごく出てきたと。
そうかそうか、
そうで教会がその騎士たちに言ったのは、教皇のためにさ、こう戦う人にはさ、もう職優を与えるよと、罪の償いを教会が免除してあげるよと言ったんですよね、
うん、
でそうしてこう騎士たちをさ、こうドライブしていったっていう、
うん、
はい、出来事もありました。だからさ、騎士もさ、血生臭い仕事をしてるじゃないですか、
うん、
血生臭い仕事をしてて人を殺してさ、果たして自分たちはさ神の元に行けるのかみたいなことがあったんだって思いはあったんけれども、そうでも教会からさ、戦うことがもう天国に行けるよっつって言われたらさ、あ、じゃあだったら自分たちはさ別に修道士にならなくてももう戦場で戦えばもう救われるからもういいじゃんみたいな、
うん、そうかそうか、戦いが救われるための行動になっていったんだな。
そうそうそうそう、
この後が十字軍の時代だから、は
い
はい、あれに繋がるわけですよね。
面白い、なるほど、
はい、こういうのの後に十字軍に入っていくってことですね。
こういう前提がないと逆にキリスト教の中で戦うができなかったんですね。
そうそうそう
面白いですね。
まあ戦ってるけどね、
うん、で騎士であることがまあ社会地位の上昇の一つの手段にも、ね、なっていく。
は
あ、まあちょっと話戻るけど、その騎士の美徳みたいなものは、騎士っていうのは誰でもなれるわけではなくて、その騎士らしさみたいなのがあるから、騎士らしく振り回ってない騎士みたいなのがいると軽蔑されるみたいな、その倫理みたいなのが生まれて、その倫理観っていう文化と実力も必要だっていう話さっきあったじゃないですか。プレイヤーとしてもそうなんですけど、美徳を持ったプレイヤーとして、かつ社会的なスキルですよね、英達するスキルとかで、そういうものが備わっているっていう若干の実力主義なんでね、この封建社会において、
うん、そうなんだよね。
そこがやっぱりなんていうかな、社会のダブルエンジンになってるところですよね。その世襲だけで全てが決まって何もかもがそれで終わるわけじゃなくて、はいはい、騎士のところっていうのはもちろん世襲の文化がゼロではないんだが、 っぱりちょっと実力社会っぽくなってるので、ここでエータズができる余地もあるし、でそこにはその文化みたいなのと道徳みたいな独特のものがあって、それを習得しながらやっていってる俺らかっこいいみたいな感覚があるってことだよね。そ
う、これなんかかなり武士に近いですよね、侍の感
覚にね。そういう意味では別のところもたくさんあるんですけど、めちゃくちゃ近いんでよくある話なんだと思います。
なんでしょうね、
固定化された権力構造みたいなもののサブエンジンとして、こういうのがあることによってその社会がバランスするっていうやり方なんだと思うんだよね。
でなんかぐちゃぐちゃにならないように美徳とか道徳とか武士道騎士道みたいなもので、ある程度秩序を守るじゃないけど、逆にそういうのがなかったらもうむちゃくちゃになるんですよね、力持ってる人間が乱世に。
まあそうですね、めちゃくちゃね、人はさすがにちょっと力持ってるんだったらもう少し人に優しくしないと人に尊敬されないみたいなのがナチュラルに形成されていくということでもあるし、まあそうやって騎士らしくないって言えるっていうこと自体がある意味誰でも騎士になれないっていうことなんで、だから実力社会を表してるわけだよね、それが。
なるほど。
騎士らしくないって言える余地があるみたいなことがすごく、なんていうか、じゃあお前ダメねって言えるってことなんで、
はいはいはい、
そこに別基準みたいなものが存在している状態っていうのがすごくこの社会にとって大事だったってことだと思うんだよね。
なるほど。
そこら辺すごい興味深いですよね。
面白い。
まあ社会の中で騎士という新しいカテゴリーが徐々に形成されていったっていう風に捉えることもできますよね。
そうですね。ただそれさえもさっき言ったようにキリスト教のロジックの中にやっぱり巻き取られていくっていう話なんで、まあ別ロジックで存在してたんだが、結果的にはキリスト教ロジックにある程度巻き取られちゃうみたいな現象も起こるっていうのも、まあ非常に面白いなと思うんですよね。
面白いですね。
でもちろん騎士の中には、もうそんなキリストととかもう、まあ、どうでもいいし、もう大事なのは俺の金だよみたいな、いう人もいますよ。もちろんそこはね、グラデーションですからね。
面白いですよね。だからまあ超無理やり例えると、これまあケマルの時も似たような話した気がしますけど、一昔前の日本社会っていうのは大企業に入るっていうのが基本的にエリートへの栄達の道だったわけですよね、もうないしは官僚になるっていう栄達の道しか残されていなかったんだけど、20年ぐらい前からそのベンチャーみたいな、でも20年前のベンチャーってすごく野蛮なものだというふうに、多分そんなのだいぶ頭がおかしい人しかやんないって多分思われてたよね。そこから今ってスタートアップみたいなことを国とかも言い始めて、企業って比較的普通ですよねみたいなことを言い始めてる段階じゃないですか。そのプロセスとも重なるよね。
そうなんですよね。
わかる。
っていうことは、教会が騎士を取り込むっていうことはどういうことかっていうのは、我々の社会でアナロジーで使えばすぐわかるよね。誰が何を誰に何をしてる状態かっていうのはさ、面白いですよね。
面白いですね。
こういう再現性があるんですよね、ホモサピエンスって。
これね、極道とかにもありそうやしな。
極道にもあるでしょうね。
だから力というものが存在している社会やったら大体同じような動きして
そう。騎士という新しいカテゴリーが誕生したことによって何が起こるかというと、まずその騎士がね、力を持つことによって貴族階級に食い込んでいくんですよね。騎士の中から貴族になっていく流れも出てくると、で逆に貴族の中から、まあ、さっき深井君も言ったように騎士になる人も出てくると、だからなんていうかね、大企業の役員がスタートアップに来て役員になることもあれば、
よくあるんですね、それね。
深井君みたいにスタートアップから、
ね、最近になったもんね、
そう、上場企業のアドバイザーになったりとか。
なりましたね、
まさに、なぞってる感じがある
ね。面白い、
そう、メタ認知するとね。だからいい悪いって言ってるわけじゃないんですよ、構造が似てるねっつってるだけなんですけど、まあそういう感じで、
ま
あ、それだけそのいわゆるなんかスタートアップとか騎士とかが成熟してきたフェーズに入ってきたってことだでしょうね、その後腐敗しますよね、だから今まで見てきたっていうと楽しみですね
うわ、腐敗の中に深井龍之介がね取り込まれてい
く、どうすればいいかな、ちょっと考えます。はい、で、まあ、この騎士たちの話ちょっともう少しさせてください。せっかくなんでジャンヌとめちゃくちゃ直接関係あるわけじゃないんだけど、ちょっと中世ヨーロッパを理解するに必要なすごい重要な因子なんで、でこの騎士の人たちなんですけど、普段何してんのかって話だよね。戦争ない時とか、
本当や、
農業してます。
へえ。
農業経営をしてます。まあ、自分で農業してるというよりは、農場の経営をしてます。
はいはい
はい。でさっきヤンヤンが言ったんだけど、貴族も騎士になったし、騎士も貴族になったって言ったんで、この後の時代って混ざってんだよね、もう。
そう。
で貴族が俺騎士って思ってんだよ。もう、
はいはいはい、
その騎士の美徳のところを取って
なるほど、はいはいはい、
だから王様とかがすごい騎士的な振る舞いをするんです。騎士的な美徳の振る舞いをしていくという時代にこの後突入しますが、 すごいややこしいのが、王様も騎士っぽいし、王様の直属にも騎士がいる、
はい、
王様の家来の騎士っぽくないやつの下に騎士がいたりもするし、
うん、
王様の直属の騎士の下に騎士っぽいやつがいたりもするんで、
複雑やな。
服装的にいろんなところに騎士みたいなやつがいるみたいな感じになっていきます、はい、
うん、
なんか役職っぽいけど役職じゃないんだよね、騎士って。
なんかね、うん、そうそう、いや、すげえニュアンスでは分かるけど、
うん、なんか公爵とか伯爵とかじゃないから、うん、騎士っていう称号が、でも騎士っていう称号自体は一応ね、受爵されないとね言えないっぽい感じなんですよ。
だ
から誰か自分より偉い人からひざまずいてさ、肩に剣ポンって乗せられるみたいな絵見たことあるでしょ、
はいはい、 ありますね、
あんな感じのやつがあると騎士ってなるんですよ。多分その儀式やってない騎士とかもたくさんいそうな気がするんですけど、
うんうん、
あのその儀式を経た正式な騎士みたいなのが騎士って呼ばれてんだろうなと思ってるんですけどね、うん、
で騎士崩れもいるんですよね。騎士といったってみんなめっちゃ金を持ってるわけじゃなくて、戦争がない時に普通にその辺で略奪したりとかさ、
うん、
こう野伏せりになったりとかするやつらもいるので、
うん、
まあ、彼らも一応自分たちのことでは騎士って言ってるけど、めちゃめちゃ野蛮なことをしてるっていう人もいます、
はい、
そうですね。で、大事なのが忠誠と保護という契約関係を自分の、まあ、いわゆるその領主とか自分のボスと結んでいるっていうことですね。でそれがさっき言ったように服装的なんで入れ子構造になってるわけだよね、
うん
うんうん、でよく言われるんですけど、自分の上司の上司はもう上司じゃねえって言うんだよね、騎士は。
そうなんや、
うん、だから直接自分が契約結んでる人のためにしか働かないわけ、うん、
へえ、なるほど。
その上の上は知らねえよみたいな態度を取ってもいいみたいな文化圏で生きてます、
うん、ほい、
はい、
そうか。じゃあ青柳さんの部下は樋口さんにとって部下じゃないのか。
騎士だったらね、
騎士だったら
騎士だったらその青柳さんの部下は樋口さんの言うこと聞かないとか、は
い、聞かないってことになりますね、
はい。
騎士じゃないですからね俺
何の意味もない例えをして意味がないまま終わった
意味がないままなんか俺だけ不安にさせて、
そう、若干不安にさせてね
あいつら言うこと聞いてくれんのって
何の意味もない
、はい、
うん、まあそうなんですよ、
はい、
でその武士との違いとして本の中で言われてたのが、江戸時代とかのさ将軍とかがさ領地替えってするじゃん、
うん、
はい、
お前こっちからこっちに移ってみたいなこと殿様に言って移したりするんですよ、
うんうんうんうん、
特に初期の江戸幕府やるんですけど、
はい、
まあ、そういうことはフランスではできなかったそうです。これやっぱりその中央集権の度合いによるなって思ってて、
ね、
この時代の日本も別に武士に対して領地替えとかほとんどできてないと思うんで、鎌倉とか室町の時代はしてないじゃん、
うん、
なんでそれ単純にその王様の権限がどれぐらい強いかっていうのが一部江戸時代だけ日本は強かったっていう話なだけだと思ってるんですけど、まあ本にはそういうふうに書いてありました。まあフランスは絶対王政になるまでそんなに王権強くないんで、絶対王政の 2,3 代分ぐらい王権すごい強いって言われてるんですけど、
うんうんうん、
それ以外あんまり王権強くないから、その領地替えみたいなことをすることはやっぱりできなくて、
はいはい、
その自分の財産なんだっていう意識はすごく強いわけだよね。
うん、
もらってんだけどね、一応王様から、
はいはいはい、
うん、
なるほどね、
まあ、そういうのが騎士ですと、
うん、
まあ、野蛮な騎士もたくさんいますよ、さっきヤンヤンが言ったみたいに、
うんうん、
でその騎士の美徳みたいなのあるけど、誰がどれぐらい守ってるか相当微妙なとこで、
はい、
おそらく貴族階級ぐらいのレベルの人たちじゃないと守ってないんじゃないかなっていう気がします。はい、
確かにね、
うん、けど、まあ、そういう文化があったよっつう話ですね。
なるほど、
はい、
面白いね。なんか制度なのか属性なのかキャラクターなのか武士というものがね、いろいろなんかこれってバチって言うな、
まあ、武士もね結局定義難しかったじゃん、
うん、
騎士も結構定義が難しい概念みたいな、うん、でも僕はねビジネスパーソンとかが全く同じだと思ってる。
あ、
ビジネスパーソンって定義何ですかと、あなたはビジネスパーソンですかって言われたら、そうですっていうビジネスパーソンもいるし、
まあね、
サラリーマンだけどそうじゃないですっていう人も多分いると思うし、
まあね、
サラリーマンじゃないけどビジネスパーソンっぽいビジネスのこと超考えてる人もいるし、
うん、
ビジネスパーソンにはビジネスパーソンの美徳があるし、
はい、
自分で名乗れるし、
うん、
かといって正式にビジネスパーソンになるみたいな儀式がないわけじゃないじゃん、
うん、
雇用契約とかさ、
授かるとかね、
授かるとか
ひざまずいて
ひざまずくとかね
私はビジネスに誓います
だから、まあ、まあビジネスパーソンとかいう概念とほぼ一緒だなっていう感覚、
うん、そうね、
ほぼ一緒っていうのはめちゃくちゃ語弊がありますけど、うん、ふわふわ度合いが一緒だよねっていう感じ。
そういうことね。
だ我々もだから自然と使ってんだけど、
うんうん、
はい、 おもろいよね。
面白いですね。
あるもんね、ビジネスパーソンの中にもさ、暗黙の了解ってあってさ、それを踏襲できるやつかどうかみたいな選別あるもんね、やっぱ。
なんかビジネスマナーやったり、
マナーだったり、
振る舞いやったり、
これだけ恩打ったらこれぐらい返すだろうみたいな。
あ、それもあるっすね。
あるじゃん
ね。確かにね。あるね。
暗黙の了解が。
美徳みたいなのが
美徳がありますよね。
ありますよね。
はい、面白いなと思います。はい。で、まあこれで終わりなんですけど今回。一応最後にですね、カペイ朝の話ずっとしてきましたけど、このカペイ朝の中の有名な王様で今まで出てきた人たちっていうのがいるんで、ちょっと紹介していいですか。
はいはい、
あの人ねみたいな。フィリップ2世、サラディンの時に、リチャード1世と共に、サラディンにこう攻めに行った人。リチャード獅子神王ね、
はいはいはい、
ライオンハートと一緒に、
ライオンハートや、
とりあえずぶち壊していくやつね、
はい、いろんなものぶち壊していく武闘派のリチャード一世についていって、もうマジあいつ嫌だっつって途中で帰った人、
はいはいはい、
あれカペイ朝のフィリップ二世っていう人なんですよね。
うん、
でこれなんで仲悪いかって今日の話聞いたら分かると思うけど、うん、リチャード一世ってイングランド王でしょ、
ほうほうほう、
フィリップ二世ってフランス王でしょ、
はいはい、
だからフランス王であり臣下なんだけど対等であるって、で利害が一致しないんで争ってたんで仲悪いんですよ。実際この人たちずっと喧嘩してたんですよね、十字軍行く前、
うんうん、
っていうので、まあ、フィリップ2世はカペイ朝の人だったですね、はい、
うん、
あとはルイ9世、
ルイなんかいっぱいおっとき
ゃ、これもね出てきたよ、うん、はい、これはね聖王ルイって言われてる、これもあのサラディの時出てきましたけど、教会にめちゃくちゃ忠誠誓ってる人ですね。だから聖王にルイって呼ばれて、あの聖人に列聖されてますね、王様の中で。サラディン会聞いたらこのカペイ朝の有名な王様に触れられるので、
なるほど、
まあ戻って聞いてみてほしいなと思うんですけど、はい、はい、まあ、こういうカペイ朝で、次回このずっとフランスの成り立ちと騎士について話しましたけど、
はい、
カペイ朝がついに断絶していくんですね、次回で。この断絶するということをきっかけとして100年戦争が始まっていくんで、
そっかそっか、
はい、次回100年戦争勃発の経緯について話したいと思います。
はい、ということで一旦じゃあ今日はここまでですかね、はい、ありがとうございました。